こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、6月に入りまして一発目なんですけれども、この番組で紹介したものだと、バティモン5が、今やっていたりとか、マッドマックスフィリオサが始まったところで、僕も試写ではちょっと小さいスクリーンだったので、IMAX で見に行って、まあやっぱりすごくエレガントなアクション映画だなと思って結構感動したりしてたんですけれども、で6月7日からは、ガダニーノのチャレンジャーズがありっていう感じで、まあこの番組でもなんかそのあたりは話せたらなとは思っているんですけれども、今週のソロはちょっと今まで紹介していなかった作品を、取り上げようかなと思ってます。イギリス映画です。ヘティ・マクドナルド監督のハロド・フライのまさかの旅立ちという作品で、日本では6月7日から公開になっています。で僕は松竹の試写で見させてもらっている作品です。原作がありまして、レイチェル・ジョイスという作家の方の、ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅というタイトルで日本でも、刊行された作品なんですね。で今回この映画に合わせてまた、ハロルド・フライのまさかの旅立ちと改題されて、文庫で出ているもので、でまあイギリスでもヒットしたもので、イギリスではブッカー賞にねノミネートされたりとかして、まあ原作の時点ですごく話題になっていたものの、まあ映画化というもので、でこれまあビジュアルとかあるいは予告編とか見てもらったらわかるように、まあ、ジム・ブロートベンドが、主人公の、まあ、おじいちゃんのロードムービーなんですよ。で、まあ、その、主人公のハロルド・フライが、まあ、800キロに及ぶ、旅に出るという作品で、まあ、ちょっと、ビジュアルとかを見たりとかするとね、まあ、そのおじいちゃんのロードムービーといえば、例えば、まあ、デビッド・リンチの、あれがあったり、ストレート・ストーリーがあったりとか、うん。あるいは、アレクサンダー・ペインのネブラスカがあったりとか、まあそういうものって時々あるし、割となんかこう、小ぶりながらもいいヒューマンドラマが多いイメージがあって、で、まあそれ、この作品もまあその一つに当たるのかなという感じもありなんですけれども、これ、ちょっとね、別に日本の宣伝に文句を言う気を批判する気も全然ないんですけど、ちょっと、このビジュアルのイメージとかから想像できない感じなんですよ。ちょっとこれ見た感じだと、まあ、ほっこりする、ヒューマンドラマなのかなっていう感じなんですけど、結構シリアス、かつ結構ヘビーな人間ドラマになっていて、これはね、結構僕見た時の印象が予想していたものと違った作品で、ちょっとそういう話を今日はしたいかなと思っています。はい。で、まあ、どういう話かというとですね、これ主人公が、タイトルにもあるように、ハロルド・フライというおじいさんなんですけれども、まあ、昔、ビール工場で働いてた、まあ、労働者の人で、で、もう退職して、まあ、引退生活を送っているんですけれども、ある旧知の女性から手紙が届いて、それはクイーニーという、同僚だった女性から手紙が届くんですね。で、もう私は、もう、今、末期癌でホスピスに入ってるからっていうことの、まあ主人公のハロルドに対する別れの手紙だったんですよ。で、まあハロルドはすごく動揺して、まあ彼女に、まあすごく残念だっていうことを手紙に書いて送ろうとするんですけれども、まあそれでもすごく迷ってしまって、で、ある時、そのまま売店に入って、売店の若い女性に、まあちょっとそういう事情をふと話すと、まあ私もおばさんが、うん、まあそういう末期っていう状況にあったけれども、まあすごく、やっぱり励ますことが大事みたいな話を聞いて、もうハロルドはそこから準備もせずに、もうそのまま800キロ離れてるんですけれども、手紙を送ってくれたクイーニーに会うために、歩き続けるっていう作品ですね。で、これ、もう本当に800キロなので、ヒッチハイクもするでもなく、本当に歩くという行為を、していくので、もちろん、ものすごく時間がかかるんですね。だから何週間もかけてひたすら歩いていくっていう作品なんですけど、これ、僕が連想したのはね、ジャン・マルク・バレの私に出会うまでの1600キロっていう映画あっ たじゃないですか。うん。あれすごくいい映画で、僕未だにちょっと邦題もちょっとなんとかならなかったのかって思ってるんですけど、現代ワイルドっていうタイトルでね。あれって何かっていうと、要は内政のために人が歩くっていう作品だったじゃないですか。まああれも原作があったんですけれどもね。で、まあだからこれも、その歩くっていうことが、まあそのね、このクイーニーに会って励ますためっていう、この歩くこと自体が彼女の励ましになるからっていうことなのかなっていう最初は思うし、で実際、ハロルドの周りの人間も、とかあるいはホスピスに電話したりとかして、まあ周りの人間からするとそういうふうに捉えられたりもするんですけど、実はそれ以上にそのクイーニーという、末期がんの女性を励ますためっていうよりは、ハロルド自身が内省するために歩いてるんですよ。で、これがすごく、この映画のポイントだなと思いました。そして、その内省が結構ヘビーです、割と。うん。なんですけど、これ、じゃあ、その中年男性、中年じゃないですね、もう、老年ですね。老年の男性が、なぜ内省しなければならないのかっていうことで、これ結構ね、高齢男性のメンタルヘルスの話だなというふうに、僕は結構思って、見てましたね。で、まあそれを、まあジム・ブロートベンド、イギリスを代表する、まあ超がつく名優ですけれども、彼がすごく体現するという作品になっていて、で、これ、まあその、おじいさんおばあさんが主役の映画とかね、あるいは老夫婦の機微を描いた映画とかって日本でも結構よく公開されていて、まあ割とこう、老年期にいる、うん。高齢の方の、観客を呼び込もうとしてるのかなっていう作品とかが結構公開されるんですけれども、これ結構その観客だけにしていくと結構もったいない映画というか、割とね、僕まあ今もうそろそろ40になるっていう年ですけれども、まあ中年の僕でも結構思うことはありましたし、あるいはもっと全然若い人でも、人が年を老いていくこと、そしてまあ年を老いていく中で、絶対に出てくる後悔みたいな話が描かれているもので、まあこれ僕原作は読めてないんですけども、まあ原作もからあるテーマで、それって実は世代とか関係なく、うん、染みてくるものだと思うんですよね。まあもちろんね、その年を取ってからの方がよりリアルにわかるっていうことは絶対あるとは思うんですけれども、まあそういう老年期の後悔、うん、とか苦しみみたいなものが非常に、まあ、丁寧に描かれている作品ですね。で、これ、まあ、この、彼が、ハロルド・フライがなぜそういう旅に出たのかっていうのが、まあ、徐々に明らかになっていく作りになってるんですね。これ映画はもう、急にもう、ハロルドも旅に出ちゃうので、妻である、モーリン、ペネロープ・ウィルトン、こちらもまた名優なんですけれども、が演じている彼女とかはもう本当に怒るし、イライラする。それはそうだって話なんですけど、けど、まあなんかどうやらこの二人には事情があるらしいっていうことが最初からちょっと暗示されていて、で、それがどんどん分かってくるっていう作品になってるんですよ。で、そこが結構うまくて、うん、そこで結構、見せてくる作品ですね。で、具体的にはどういうことかっていうと、まあクイーニーっていう、まあ同僚だった女性っていうのが、ハロルドにとってどういう人物だったのかっていうことですね。まあそこまでね、その、歩いて800キロ歩いてまで慰めに行こうとしてるんだから何か深い関係にあったに違いないと思うんだけれども、それがまあロマンティックな関係だったのか、それとは違うものだったのかわからないですし、あるいは妻のモーリンもそんな別の女性のために800キロ歩き出す夫とかって何なんだって話なんですけど、まあそこには何か事情があるっていうのがまず一点で、もう一つハロルドには息子がいるんですけれども、ハロルドとモーリンの二人ですね。で、どうやら、まあ、その息子と過去に何かあったらしいっていうことが、まあ、序盤から、ほのめかされるんですけれども、まあ、ハロルドの息子に何があったのかっていうのが、まあ、徐々に明らかになってくる。これもかなり大きいポイントです。で、最後もう一つっていうのは、その、妻が、その、まあ、ハロルド、が、巡礼というかね、まあ、急に歩き出して、もちろん怒ったり、苛立ったりするんですけれども、それでも何か止めきれないっていうところがあって、で、まあ、そのモーリンが何か抱えている薄れむたさっていうのは何なのかっていうのが、まあ、この3つですね。この3つっていうのが、まあ、このハロルド・フライが、800キロ歩くことの何かこう、キーになっているっていうことが少しずつ明らかになっていくっていうのがあって、まあ、そこが、 結構この映画のポイントになっていて、割とこう話し運びというかね、そこがポイントになっているのもうまいと思いましたね、語り口が。はい。なんですけれども、で、まあ、それがね、まあ結構いろいろ重いものがあるんですよ。で、まあだからこの、ハロルドっていう、まあ高齢のね、まあ別にいいおじいちゃんというか、本当になんかこう、誠実に生きてきただろう人として描かれているんだけれども、で、これジム・ブロードベントって、まあアイリスとかが有名ですよね。最近だったらパディントン、シリーズで、まあすごいいい役をやってますけれども、なんかそういう、ちょっとどちらかというと控えめで真面目な役が似合う感じじゃないですか。で、このハロルド・フライっていうのも割とそういう人物なんですけれども、まあその分何か感情を吐き出したりとか、そういうのはちょっと苦手なのかなっていう、ような、印象がある人物でですね。まあそれを、体現しているジム・ブロードベントですね、の見事さというかね。まあそれはさすがだなという感じなんですけれども、まあやっぱり、まあ今、高齢にあたる男性が何かそういう感情の吐け口みたいなものを見出せなかったりとか、まあそういう問題にも関わってきてるんですよ。で、まあ何でもかんでもね、男性性っていう言葉でまとめるのも良くはないとは思いつつ、ある種その社会が生み出す男性が、陥りがちなそういう孤独感とか寂しさみたいなものが、ここの結構な重要なポイントというかテーマになっているんですよ。なんか最近ね、まだ僕も読めてなんですけど、男はなぜ孤独死するのかっていう本が出ていて、まあそれもだからその、まあ社会が、まあその男性にね、なんかその感情の吐き口が与えてこなかったっていうこととか、あるいは友達が大人になってから男性の方がやっぱり友達を作るのが苦手な傾向にあったりとか、まあそういう問題が書かれている本らしいんですけど、まあそれって結構思い当たる問題じゃないですか。あるいはね、なんかその熟年離婚の後に、まあ男性がどんどん孤独になっていくとか、まあそういう話とかもよくありますし、あるいはまあ、中高年男性の自殺の問題とかね、まあそういう意味でも、だからその高齢男性のメンタルヘルスの話っていうのが入っていて、で、ここで描かれているハロルド・フライって別に、その、なんていうんですか、その家父長制オラオラ系の男でだから孤独になったみたいなことではなくて、普通に、まあおそらく誠実に生きてきた人なんだけれども、なんかどこかで、そういうことに孤独に陥ってしまうっていうことが、しっかり描かれているんですよ。そこがなんか、この作品の、そうですね、誠実な、まあ、おそらく原作からある誠実なところだなと思いますね。で、これ大事なこと言うの忘れてたんですけど、これ、レイチェル・ジョイスという方の原作なんですけども、彼女が脚本をやっています。そして、まあ、ヘティ・マクドナルドって、どっちかというと、テレビの、監督を、テレビドラマの監督を多くしてきた人なんですけれども、最近で言うと、ノーマル・ピープル、この番組でもやりましたけれども、ここ数年の、傑作恋愛ドラマですけれども、その、後半6エピソードを撮ってた監督でもあるんですよ。なので結構そういう、女性のクリエイターが、その男性のメンタルヘルスを、の話を作るっていう。ちなみにこれ撮影もケイト・マッカラという女性の撮影監督なんですけれども、まあ、そういう女性たちのクリエイター、が、男性の精神的な問題を取るっていうのは、これも結構面白いなっていうふうに思って見てましたね。で、それでもう一つ、その、まあ、そこでね、もちろんだからやっぱり妻が抱える問題っていうのも、後半特に、浮かび上がってくるんですけれども、やっぱりこれは、まあ、パートナーシップの話なんですよ。で、まあ、老夫婦のね、パートナーシップというか関係を描いたものって、割とこう、まあ、穏やかにほっこりする、それこそね、ものって結構多いじゃないですか。だけれども、この作品もその二人の関係性っていうのをすごく丁寧に描きながらも、まあ、すごくビターですね、そこで描かれていることっていうのが。やっぱり長く一緒にいるからこそ、やっぱ直面する関係性の問題っていうのが、まあ、確かにあるのだっていうところもしっかり描いてますね。っていうのは、だからまあ、それはね、まあ本当に、まあ、ご高齢の方が見ると染みるものっていうのは、僕らが見て染みるものっていうよりもはるかにあるとは思うんだけれども、でもやっぱり、 世代に関係なく、なんか感じる人間のね、なんかこう、ある種の普遍的なものが描かれているなっていうのは思いますね。その、まあ、老いてなお消えない孤独っていう意味で、まあ、僕たちがいつか行く道っていうのを、どこか、見つめるようでもありっていうことですね。はい。で、これ結構、ロードムービーとしては、最近僕、何かとイギリスでフォークが面白いっていう話を、ちょっと音楽ライターとしては言っているんですけれども、ちょっとUK フォーク的な要素があるというか、これ、ハロルド・フライが一人で歩いてることが、世間で知られるようになると人気者になっちゃうんですよね。で、なんかみんなで一緒に歩こうみたいな人が勝手に寄ってきて、なんかそれこそ巡礼の旅みたいに人々でね、なっていくんですよ。で、まあそれは、まあ良くも悪くもというか、本当は一人で孤独に向き合う旅だったはずなのに、何かそういうアイコンになっていくっていう、もので、ただそこで、なんかこう、それこそ、トラベラーズというかね、漂流者的な集団になっていくっていうのは、まあ面白いなと思って、なんかやっぱり庶民的なものっていうのを愛する、まあイギリスらしい要素だなと思って見ていて、で、なんかそのキャンプファイヤーみんなで囲んで、人が歌ったりするんですよ。それが、すごいね、なんかこう UK フォークっぽい感じがあって、すごいいいなと思いながら見てるんですけども、この、そこで歌うのがサム・リーっていうシンガーソングライター、イギリスのフォークのシンガーソングライターなんですよ。で、彼もの曲がこの映画の中でも何曲かかかるんですけれども、サムリーって、その、まあ、イギリスのフォークの人でですね、まさにそのトラベラーズのコミュニティに入っていて、そこで本当に口伝えで伝えられてる歌とかを集めたりとかする、ミュージシャンなんですよ。だから、まあ、そういう、まあ、フォーク的な感覚っていうのが入っているっていうのも、まあメインではないんですけども、ちょっとこう、味わいとしてはいいなと思いながら見てるんですけれども、その、まあこの映画に関しては、この映画というかこの物語に関しては、そうした人々っていうところで回帰しない映画ですね。あくまでやっぱりそのハロルド・フライの個人の抱える内省っていうのがポイントになっているので、まあそこの対比っていうのもすごく面白く、僕は見てましたね。はい。なので結構これ、まあなんか、そのビジュアルだとね、ちょっと若い観客だと、まあ自分はあんまり関係ない映画なのかな、おじいちゃんおばあちゃん向けの映画なのかなって、まあもしかしたら思ってしまうかもしれないんですけども、実は結構、ビターね、人間の孤独っていうものを、まあ老年期の人物を描きながら、語る作品になっているので、まあそういったテーマが、気になる方といいますかね。まあ僕は結構その、まあ老年期の人の孤独みたいなものって、結構興味があるので、すごく、感心してみましたので、この作品気になったらチェックしてみてください。はい、今週はそんなところでしょうか。冒頭で話した、作品などはまたまたこの番組で取り上げられたら取り上げられようかなと思ってますので、そろそろ口も回らなくなってきたので今週は、この辺で失礼しようと思います。お送りしたのは木津剛でした。